タポー喋ってます、皆さんこんばんは、4回目3回目あ4回目ですかね、はい、ドライブデジオ4回目でございます、はい、ずっと、ファイナルカットプロユーザーグループのお話をですね続けて、させていただいております。ユーザーグループのお話というか、まあ、その場でですね出てきた話題っていうのでちょっと映像っていうののね制作のスタイルっていうのが今後どうなっていくんだろうみたいなことをちょっと、頭の中で思った部分がありましたので、そんなことを話題にしてみたいと思います、はい、ちょっと、ね、今3回話してますけどなんか内容詰まってるような詰まってないような詰まってないやろな。これなんかちょっとこうねちょっといきませんな。はい、まあ、やっぱりテーマをもう一つちゃんと絞り込んだ方がいいですね。ちょっともうちょっとこう小項目で話した方がいいんでしょうね。大項目で話すると、まだ話題が飛ぶようですので、もうちょっと絞り込んでお話をねできるように頑張りますので、またもう喋ってます。よろしくお願いいたします。で、ユーザーグループのね、まあ、関西エリアにお集まりの方々っていうのは、まあ、本業が別にあったところからですね、映像の世界とか、いう風な方、まあ、そのパソコンベースでね編集、撮影、まあ、撮影はねビデオカメラの人ですけれども、あのパソコンベースということが少しあのそれだけ異業種の方を呼び込むと言いましょうかね、参加していただいた新たな挑戦のね、なんかこう機会を作ってるんじゃないかなとは思うんですが、まあそういう私たちにですね、こう企業側から提供されているさまざまな周辺機器っていうものがですね、さあ一体その本当にこう納得のいくものを提供していただけてるのかなっていうふうな、ことが話題に出たりするんですよね、まあ、業務機ですからね、あの業務で使うといった場合に、どのようなその、利点、ね、あの何でもかんでも全部、OK ですよなんていう話はなかなか出てきませんね、大きいには意味がありますね、カメラが大きいのはそれだけ その能力を持ってるんだけれどもね、大きいだけにスタッフが関わったり、移動に大変だったり、ちっちゃくってコンパクトで動きはいいんだけれども、まあそうなった場合に、品質はね結構デジタル化したことによってもうね、その非圧縮の映像というものにどんどんこう肉薄していくわけですけれども、まあその収録媒体がですね、はい、あのメモリー化したりですね、ディスク化したりという風な形でコンパクトにすることによって、そのワークフローそのものに大きな違いが出てきたりという風なこともあったりします。あのメーカー側ですからね、当然その形になって出てくるというのは、あのそういった形で、メディアであるとか、あのなんでしょうね、物の大きさとかっていうことになってくるんですけども、さあそれをどう使うんでしょう、どう使いましょうという話になってきた時に、なかなかマッチングというのがこう思うようにいってないようなところがあるのかなということなんですね、っていうのはその先ほど前回の方で、あの悠々自適に老後をお過ごしなさってらっしゃるで、参加者の方のお話ちょっとさせていただきましたけれども、ネットにですねやっぱりこうアップするという風な機会がもう当たり前のように、ね、YouTube ですとかニコニコ動画ですとか、まあ、これはもうその何らかの制作したまた撮影したムービーデータをねアップロードするという形ですが、またストリーミングというね、ユーストリームとかですね、まあ、ともすると、まあ、うちうちになるかもしれませんが、スカイプですとか、まあ、ビデオ電話っていうのも、まあ、含まれるかもしれません、リアルタイム とは言い難いですけれどもね、あの生中継っていう風な手法という形でネットを介してね映像発信っていうものがですね、あの本当に、少し勉強していただいたら皆さん手にすることができる、それも無料で、はい、そのサービスを受けることができるというふうなもう時代になってしまいまして、その映像制作の手法またはその発信方法っていうのがですね、プロアマというところでこう非常に曖昧な、肉薄したというんでしょうか、こう逆にこう折り重なっているような、時代になってきたんですよね。そうするとあのなんですかね、マスメディアを媒体にして、発信するというのと、YouTube をベースに発信するというのとで、何が違うんだと、ね、YouTube は素人で、マスメディアがクロートだっていう、うん、その境、うん、そのオンエア品質というその品質クオリティというところで区切るのかと、あいやいやいやいやと、発信しているそのコンテンツそのものの力じゃないかというとですね、あるルールですね、映像で何かを伝えたいというルールを身につけておられればそれにプロアマもないだろうと、で境がこうその品質とはまた別の内容なんだと、なんかこう軸をですね、ちょっと変えてあげるとですね、かなりその見え方が変わってきまして、それによってその、メーカー様から提供していただく機材の扱い方、とかっていうのの非常にその、捉え方が変わってくるんですよね。で傾向としてはどうもその業務機だという区切りの話というのは今後どうなんでしょうと、はい、ねえ、まあ面白い時代になってきましたね。こう今回のその、ユーザーナイトでもですね、その業務用のカメラの、ね、ご紹介ですので、そういったある限定された使用方法だということを念頭においてお話を聞きすると、もう何の疑いもなく、そういったお話を、ね、聞くということに、なんか僕なんかは、頭が鳴ってるんですけれども、いやいやいやいやいや、そんなニーズかいと、今みんなそれ望んでるかいと、まあまあでも、そうなんですよね。なかなかね、業務用じゃん、だから用途が決まってるそのことに関して限定して話してるんだけどなって言うんですけれども、まあそれはそれでもいいんだけれども、それでいいのかいみたいな話をですね、反論しようがないんですよね。機械としてね、こういう機械もあるんだよっていうことで区切って、なんとなくこう僕としてはこうまあ、それはそれみたいな気もしていてるんですけど、いてたんですけれどもね、何かそこをね、なんかこう、なんですかね、その深入りしないような、何に対して深入りっていうのは、そのメーカー様の提供されるそういう手法っていうのに、なんかこう深入りしないような内容の進め方っていうのかな、なんかこう簡単に受け入れちゃっていいのかなっていうのをポーンと、投げかけられるんですよ。なかなか面白いですね、本当に。ね、ネットっていうものもやはりどうしてもこう、置いて話をできるような環境ではないですからね。 それに対応できるということをもっとなんかないのかな、ネットネットっていうような話でこう進めていきますと、これもまたこう一握りの人たちじゃないのっていうことがねちょっと考えられるので、メーカーサイドさんにですね、そういった方々のそのかゆいところに手が届くなんていう風な商品開発っていうのをね、どうも売れる商品を売ってるようには思えなかったりするので、作っていただくようにも思えないんでしょうかね。その売れるということを確約できるようなものではなかったりするのかなというのもありますので、なんかそんな話題っていうのに関してはちょっと違うのかなとも思ったりするんですが、そのね、なんて言うんでしょう、今ね、その皆さん手元にお持ちのですねデジカメね、あれ昨日紐解いたらもう動画撮影も一緒にやっちゃうじゃないですか。それだけじゃないですよね、もう携帯電話でいうふうに動画撮影できる機能っていうのはすごいですね。日本の携帯市場は、ものすごいそういうものをなんかこう機能を積んだのが当たり前で、携帯皆さんお持ちのはずなんですよね。なんかこういうものから何か発想を逆に広げるというふうなことをもっともっと、提案してもらえてもいいんじゃないかと、まあ結局こ答えらしい答えが出なく、まあ良かったのか悪かったのか、これも良しとするしてるんだろうお前と、はい、してます、はい、非常にいいお話だったんで良かったんですけれども、それもありだなと思うんですが、まあ、今後ね、どういった風にその映像制作って進むのかなと思った時に、ひょっとするとそういう視点、プロアマみたいな視点っていうので区切った何かものの、情報の発信の仕方っていうもの、っていうのは今までの常套手段的なことでいくと少し、ちぐはぐなところが出てきて、本当にニーズをつかむというふうなことには、なかなか落とし込めないんじゃないだろうかとね。安くするには訳があるんだけれども、こういうところにはすごく強いからこれ安くていいよっていう風なものでいいんだと思うんですけどね、いろんなところで技術って蓄積されてると思いますので、その末端でね、いろんな使い方をされてる方にこれならこれという風な形でこう情報提供していただけるところまで何かこう踏み込まれて、お話できるようなことっていうのになればな、まあこれは僕らもそうですけどね、ユーザーグループユーザーナイトなんてやってる側からしてもそうなんですけれども、何かこう、なんですかね、こうティップス交換みたいなところじゃない、なんでしょうね、こう、まあ、やっぱり僕にも想像つかないような使い方といいましょうか、どうしても僕なんかはこうセオリー通りのものづくりの中にまだ、おりますので、そうではないような、いやその違法なとかそういうことじゃないですよ、ね、皆さん誤解なさらないように、はい、なんて言うでしょうね、非常にこう今までの定説を覆すような中でそれが情報発信として面白い展開をねこう生むのではないでしょうかというふうな、そんなことをね話題にできるようになれればなというふうに、まあまあ今回のねお話の中で、飛びに出てまいりました、来月も、そういう形で、進めてまいりますので、お時間がある皆さんできればまた、ご参加いただければなと思います。来月はですね、またまたですけれども、Apple 様がですね、プロビデオセミナーっていう風な形でですね、メーカー様4社ほどに集まっていただいて、ファイナルカットプロとの連携みたいなところらへんを、催していただく、ような機会を得られそうです。はい、 日程の方とかまだ未定なところがあるそうなので咳払い申し訳ございません。ちょっと明確なことは今言えないんですけれども、はい、少し大きな催しの中でユーザーグループも一緒に、参加させていただけるようなことになりそうですので、ぜひ、また皆さん来月3月をご参加いただければなと思っております。はい、ということで、またちょっと長くなっちゃったように思いますけれども、今日はこの辺で終えさせていただきたいと思います。初めてのなんでしょう、ドライブデジオでございました。うまいこと言ってますやろうか。それでは失礼いたします。おやすみなさいませ。